ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の大野隆さんです。大野先生、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は磁性体や超伝導体が社会のさまざまな分野で使われていることをお話しいただきました。大野先生は磁性体や超伝導体を作るための物質を研究しているわけですね。
そうですね。磁性体や超伝導体がなぜ磁性体超伝導体としての性質を示すかという、その原因を調べるというのと同時に、より面白い磁性体、より有効な超伝導体を作るにはどうしたらいいかというようなことも考えております。
私が子どもの頃は超伝導は絶対0度に近いくらい冷やさないと起こらないと習ったんですけれども、もっと高い温度で電気抵抗がゼロになるのが高温超伝導物質というものなんですって。
その通りですね。高温超伝導と申しましても、もちろん熱いというイメージじゃなくて、
はい、
液体ヘリウム、これは 4.2K ですから絶対0度、それに対してほんのわずかだけ 4.2 度分だけ高いという意味ですけれども、
はい、
もう非常に冷たいですね、
はい。
まあ、そういう液体ヘリウムを使って初めて超伝導という現象が起きていたんですけれども、1986年になって液体窒素、窒素は 77.3K で液体になります。液体窒素を使って冷やすことによって92K ぐらいで超伝導になるという高温超伝導物質が発見されたと。
90と聞いたら高いんですけれど、まだまだ日常生活には程遠い温度ですね。
そうですね。 77.3K と申しましてもマイナス200度 C に近いですからね、もう決して高温と言えるものではないと思います。でも日本にはヘリウムは生産ないんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もう全部外国から輸入してるんです、
はい。
そういう意味でその装置は非常に高価であると。ところが窒素はどこにでも存在します。空気を液化すれば液体窒素が得られますから、
はい、
簡単です、安い。それと同時にまた非常に取り扱いが容易になります。その意味で高温超伝導体というのは大いにメリットがあると、そのように言えると思います。で、例えばですね、高温超伝導体を作った伝送線、電線ですね、
はい、
というのもできておりまして、
ええ、
するとですね、今のいわゆる電線ですね、
はい、
ここには実を言うとやっぱり電気抵抗があって熱が発生するんですね、
はい。
だから発電所で作ったエネルギー、電気エネルギーの約半分ぐらいは熱で失われていると。
そんならしいですね。
そんなようですわ。ですので、例えば今徳島に液体窒素を作る機械を一つ置く、
はい、
それから20キロぐらい離れた鳴門に一つ置く、
はいはい、
でその間を超伝導線で結んで、そこに液体窒素を流して、
はい、
で電力を送電すると、
はい、
でその時当然液体窒素製造装置というのはエネルギーを使うんですけれども、
はい、
高温超伝導体の伝送線はロスがありません。
そういうことですね。
ですね。
まあ、今はその高温という名前はついてますけれども、それでもマイナス百何十度まで冷やさないといけないという状態ですけれども、これがもし将来的に0度以上の温度で超伝導になる物質が開発される可能性はあるんでしょうか。
もうそれについてはもう、まあ、世界の研究者が一生懸命頑張ってると思うんです。もう私もなんとかなれへんかなと私も頑張っておりますが、まあ、多分できるんじゃないでしょうかね、と私は思います。
一つ取ってみても、はい、もし超伝導が可能になりましたら、はい、これはものすごいエネルギーの革命ですよね。
そうです、全くその通りですね。例えば砂漠のような利用価値のないようなところで太陽光発電をして、そしてそこから都市まで室温超伝導線を使って送電すると、その時ロスゼロですから、
はい、
非常にエネルギー問題を解決すると思いますね。
そういうことですね、うん。これ0度以上の温度で超伝導になる物質というのは、例えばこう何年スパンで見ていったらできそうでしょうか。
そうですね、そこはまあ非常に難しいと思うんですね。私ももちろん想像予想はできません。わからないですけどね、まあ10年ぐらい、10年か20年でできたら、これはもう驚くべきことやと思いますけどね。なかなか難しいと思うんですが、 どこかに今まで気づかなかった何かがあって、
うん、
そして室温超伝導ができるということはあり得ると思いますね。まあ、実際問題としまして、いわゆる高温超伝導物質というのは銅の酸化物ですね。
はい、
酸化物というのは、まあ、言うてみたら燃えかすと言われているんですね。酸素で燃やした後ですからね。だから燃えかすというのはもうほとんどの人はあんまり興味を持たなかったと、
はい、
ところが、まあ、たまたまそれが高温超伝導になるということが発見されたわけですから、これからもほとんど注目もされてない物質が案外非常に面白い性質を示してとうとう室温超伝導ができたと、
うん、
いうことを私は大いに期待しております。
はい、さて、はい、高温超伝導体以外についても先生いろいろ研究を続けてらっしゃるんですよね。
そうですね。例えば重い電子系磁性体と、
はい、
これはあの 4F 電子、まあ、これちょっと電子の軌道なんですけどね、
はい、
まあ、1S 軌道、2S 軌道、2P 軌道、3S 軌道、3P 軌道とか言って原子核の周りを回る電子の軌道が決まっとるんですが、
はい、
その 4F 電子を持ったセリウムという原子、
はい、
それから 5F 電子を持ったウランという原子、そういうその物質を含む化合物は重い電子系と言われまして、まあ、4F 電子とか 5F 電子というのは原子核の場所にとどまるという性質が強いと、
はい、
ところが電導電子とその 4F 電子あるいは 5F 電子の相互作用が非常に強くて、電導電子が移動するときにその 4F 電子や 5F 電子から引っ張られる、逆に言うたら電子が引きずりながら動いていく、
はい、
だから質量が非常に重いように思われるんですね。そうなりますと、まあ、いろんな面白い性質が出てくると、まあ、例えば最近はいわゆる熱伝材料、つまり金属の両端を温度差を与えますと、
はい、
起電力が生じる、つまり電池になるんですね。で、まあ、排熱を利用して、
はい、
それを電気エネルギーに変えると、まあ、それは熱伝材料ですね、まあ、そういうものにも利用できるんじゃないかという注目もあります。
はい、その他には
そうですね、マンガン酸化物ですね。これは非常に面白いんです。これは磁場をかけますと電気抵抗が10の8乗8桁も小さくなるんですね。ですので絶縁体状態から磁場をかけたら金属状態に、
はい、
つまり絶縁体金属転移が起こると、10の8乗なんですよ、ものすごい大きいですね、
は
い、これを磁気抵抗効果と申しますけれども、まあ、そういう性質があります。それでその時やはりこの物質においても電子のスピン、電子は非常にちっちゃい磁石であるという性質、
はい、
その性質が関わっているんです。それでね、最近ですがそのスピンを使って東北大の先生が絶縁体に電流を流すことに成功したというのがあったんですよ、
はい、
つまり金属に電流を流すとどうしても電気抵抗でエネルギーロスがあって発熱すると、はい、ところがスピンの動きを利用して絶縁体で電流を流すと、その時はエネルギーは非常にロスが少なくてできるので、
はい、
まあ、これから応用できるんじゃないかということでね。
もう本当に最新のものがたくさん出てきますけれども、超伝導や磁性体の研究といいますと、やはりいろんな物質を実際に研究室で作って確かめてるわけですか？
実を申しますと、私自身は核磁気共鳴 NMR という研究方法、測定手段を使って物質の電子状態を調べる、
はい、
物質がなぜそういう性質を示すかという理由を調べるというのがやっていることでございます。それで他のいろんな研究室と共同研究でやっております、
はい、
ですので私のところでは物質は実を申しますと作っておりません。
あ、はい、そうですか。
高温超伝導体につきましては私、まあ、スイスのチューリヒ大学の先生と共同研究をしながら進めてきました。またマンガン酸化物については東京大学の物性研究所の先生と一緒に共同研究をしながらやっていると。私たちは NMR という手段で電子の状態を調べていると、まあ、そういうことでございます。
いろんなところと協力して進めていってるわけですね。先生の研究には量子というものが大きく関わっているようですが、そもそも量子というのは一体何なんでしょうか？
そうですね、あのいわゆる微子的な世界、原子分子電子の世界というのは量子力学によってその状態を記述することができます、
はい、
シュレディンガーの波動方程式は物質が示す量子状態を規定する方程式であると、まあ、そんなふうに言えると思います。つまり例えば電子の取り得るエネルギー状態はシュレディンガーの波動方程式を解きますと飛び飛びのエネルギーを持つようになると、それを量子化されているというふうに申します、
はい、
それで例えば青色 LED なんかもそうでございますが、あるいはその中の窒化ガリウムの中の電子のエネルギー状態、それが飛び飛びであると、つまり連続的にエネルギーを取っているんじゃなくて飛び飛びに取っていると、
はい、
でその間隔、上のエネルギー状態にある電子が下のエネルギー状態になるときに、そのエネルギー差デルタ E イコール H ニューという電磁波のエネルギー、それに等しいこのエネルギー保存則を満足する電磁波が出てくる。でエネルギー間隔が広ければニューが大きくなって振動数が大きくなって青い光が出ると。それから実は液体ヘリウムというのは量子液体とも言われてるんですけれども、トンネル効果というものを示します。
トンネル効果、
はい、トンネル半導体といいまして、古典的なイメージから言えば電子が壁に突き当たって壁を越えて通過することはできないです。
そうですね。
ところが電子は波動性を持っていると、波であると、
はい、
そういう性質から量子力学のシュレディンガーの波動方程式を解くと、その波がその障壁を乗り越えて通過することができるんです。で、まあ、例えば、液体ヘリウムですといわゆる潮流動といいまして、ヘリウムを割る容器の中に入れておきますと、
はい、
それはその容器の壁を伝って外にこぼれるという現象が観測されます。
これは普通では滅多に見られない動きですよね。
そうですね。これは実際にあの実験室で見ることができるんですけれども、これもやはりヘリウムという原子は波であると、
はい、
粒子であると同時に波であるから、波であるという性質が関わって壁をトンネル効果によって外に出ていくということが起こっているわけです。
この量子力学というものは本当に今の社会のいろんなところに関係しているものなんですね。
そうですね。最近そのいわゆる分子生物学とか、あるいはバイオテクノロジーとか、その他全てのことですね、半導体もちろんそうです、こういうものは全て電子がいろんな働きをした結果としてあのいろんな性質が出ていると。そもそも物質は原子分子電子からできておりますから、原子分子電子というものが示す性質は量子論、量子力学によって初めて説明できるわけですから、
はい、
基本的にはこの世の中の全ての現象は量子力学に基づいて説明されるということになると思います。
これから発展性がある学問ですね
と思います。
では最後にラジオを聞きの皆さんに先生からメッセージをお願いできますか。
私理学部物理学科卒業でございまして、いわゆる基礎科学という物理学の分野で研究をいたしております。その量子力学が元に研究をやっているというふうに言ってもいいと思っております。まあ、面白いことが いっぱいございますので、ぜひ多くの学生さんに徳島大学工学部に来ていただいて、一緒に勉強し一緒に研究を進めていきたいというふうに楽しみにしております。
今日のお話は徳島大学工学部教授の大野隆先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週のゲストは徳島大学工学部中野進教授です。